If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜も集英社より新刊メイクバンカブルを発売されました作家の黒木亮さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いやもう先週はもうすごい話を聞いてしまって、これでも日本は今30年間経済停滞してて、黒木先生は日本の雑誌でもオンラインの記事とか連載されて非常に鋭い分析されてるんですけど、ズバリ日本経済処方箋というかどうすればいいですか。
いやーかなり厳しいと思いま す、ね、
そうですか。
処方箋ない、なかなか難しいとは思いますけれども、私自身はその政府がお金をどんどん吸ってですね、公的債務を膨らませていることがすごく心配ですね。
心配、
いつか破綻するんじゃないかと思うんですけれども、
いわゆるデフォルトの状態の可能性もある。
デフォルトというか今すごくいろんな意味で悪くなってきてますよね。年金の支給年齢が上がるとかですね、年取っても働けなきゃいけないとか、医療費の負担が上がる。だから実際にガターンと来てるんじゃなくてもじわじわ悪くなっていると、ただ逆にそのインバウンドの観光なんかは日本がすごく認知されてきて外国に人気ができてきてますから、全く悪いところだけでもない。今回フィンランド経由で帰ってきましたけども、乗客ほぼ飛行機満員でしたけど 95% が欧米の人で、もうすごいインバウンドで入ってきたなって、それは感心しましたね。
黒木さんね、あるところで日本はもう観光立国になっちゃうのかなっていうようなこともおっしゃってましたが、
そうですね、まあ悪いことじゃないと思うんですよね。僕らがイギリスに行った1988年頃は日本はもうひどいエコノミックアニマルの変な人種だと思われてたので、どうして日本のこと分かってくれないのかなと思ってたんですけど、今はすごく認知されてて高く評価されて、それはすごく良かったなと思ってるんですけどね。
日本人としてイギリスに住むのは住みやすくなりましたか。
住みやすくなったと思いますね。まあ、いろんなものが、日本食もありますし、ラーメン屋もできたし、私が行った時ラーメン屋一軒もなかったですからね。
そうですか、今やラーメンって言ったらね。
そうですよ、いろんなラーメンチェーンがロンドンにできてますし、日本のカレーライス屋さんもロンドンにできますし、寿司はもう当然たくさんあります。そういう意味では日本の文化はすごく広く認知されるようになりました。
だから悪いところだけでもないってことですね。
そうですね。
あと個人として生活防衛するためにはどうすればいいですか。
資産があれば外貨に変えておいた方がいいんじゃないでしょうかね、とそんな気がしますね。
ちょっと待ってください、日本円よりも外貨に変えておいた方がいい、
日本円はやっぱりファンダメンタル的に不安ですよね。
分散しておいた方がいいってことですか。
そうです、
ね、おすすめの外貨はどのあたりですか。
僕は個人的にはその政府債務が少ないカナダドルとかオーストラリアドルとか、そのあたりがいいかなと思ってますけど、絶対じゃないですけど、
だから一個の通貨というよりはそこら辺を分散しておくといい。
そうですね。
皆さんちょっと心に響くお話でございますけども、今夜もですね、経済のことだったらこの方に聞けということで、作家の黒木亮さんをお迎えしてご著書メイクバンカブルについて、そして今後のねご自身の夢計画などについてもお話を伺っていこうと思います。黒木さん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは黒木亮さんのプロフィールをご紹介します。黒木さんは1957年北海道のお生まれです。早稲田大学法学部を卒業後大手銀行に入行し、海外派遣制度でカイロアメリカン大学に留学され、中東研究科で修士号を取得されます。その後都市銀行証券会社総合商社勤務を経て、2000年国際協調融資をめぐる攻防を描いたトップレフトで作家デビュー。現在はロンドンに生活拠点を置き創作活動を続けていらっしゃいます。早稲田大学時代は箱根駅伝に2度出場する一方で、 20km のレースでも北海道記録を塗り替えた経験を持ちで、ランナーとしての半生は2008年に発売された冬の喝采に綴られていらっしゃいます。ということで黒木さん、このメイクバンカブル、経済って面白いなって改めて思ったんですけど、先ほど 通貨はもし分散して持っているとするならば、はい、政府債務が少ない通貨がいい、これはどういうことですか。
政府債務が多いと通貨の価値が下がる、インフレになりますから、そうすると通貨の価値下がってきますから、それはもうムーディーズとかスタンダードプラーズの格付け会社の格付けなんかはネットで手に入ると思うんですけど、そういうのを見ても格付け高い国のものを持ってた方がいいですよね。日本はシングル A、 もう20年ぐらい前からシングル A なので、かなり格付け低い、
低くなっちゃってるってことですね、はい、でアメリカなんかはどうなんですか。
アメリカ今ダブル A かなんかだと思うんですけど、はっきり覚えてないですけど、
ね、あ、じゃあその本当に通貨の格付けを見ると比較的その客観的に何か評価してるわけだから、
はい、国の信用状態を評価してますから、はい、まあ、アメリカは格付け会社によってトリプル A かダブル A かどっちかと思いますけど、
これおそらくリスナーの皆さんの中ではその黒木さんの生活スタイルにちょっとね関心があるとか憧れるって方も多いと思うんですけど、これまず外国で暮らすコツみたいな、はい、こういうこと気をつけておいた方がいいよってことってありますか。
イギリスは日本と違って事務がすごくいい加減ですから政府のポリシーなんかははっきりしてて、はい、リーダーシップはすごくあるんですけど、現場はやっぱり日本とは比較にならないほどいい加減ですから、はい、年金の支払い記録が間違ってるのが発覚して直すのに1年ぐらいかかるとかですね、もうありとあらゆる大変なことが起きますんで、一人で暮らすのはなかなか大変ですよね。で、私は家内がいて、家内も英語が達者で事務能力も高いんで、二人でいろんなことがあると手分けしてやってるんですけれども、なかなか暮らすのは大変ですけど、暮らしはいいんですけど、いろんなことが起きますから、まず事務処理能力ありきじゃないですかね。事務を貯めると本来やるべきことができなくなっちゃいますから。
ってことは外国にね、イギリスでもどこでも暮らそうと思ってる人は事務処理能力ちょっと考えた方がいいということ
ですか。ないとダメだと思いますね。まあでも、うん、まあないなりに全然気にしないみたいな性格の人だったらいいと思いますけれども、そうじゃない人はやっぱり実務能力が必要とされますね。
へー、はい、あと日本との関係って意味で言うとどうですか。日本とのつながりがあるからこそできることもあると思うんですけど、
はい、今でもインターネットとかね、うん、ウェブミーティング何でもありますから、うん、せいぜい東京から見たら埼玉に住んでるぐらいにしか感じないですよね。
そうですか。
昔は本当に何もなかったですから遠いなっていう感じも。
東京から見て埼玉ぐらいの感じですか。
せいぜいそんな感じですよね。
ご出身が北海道、ご出身で今、イギリスはちょっと北海道に似てるところもあるんですか。
気候はすごく似てますね。風も爽やかで、あんまり暑くもならないし、寒くもならないですし、うんうんうん、すごく暮らしやすいですね。
これ、どうなんでしょうかね。黒木さんの場合にはもう、バンカーとしても本当に一流のお仕事されて、その後は作家ということで、まあ、ある意味じゃ場所を選ばないお仕事だと思うんですけど、うん、そうじゃない方がこれ、海外生活っていうと、どうすればいいんですかね。
でも今はよっぽどのアフリカの奥地でもない限り、日本のテレビも見られるし、インターネットもありますし、うん、飛行機の便もありますし、意外と海外暮らしやすくなったなと思いますね。
あ、じゃあなんか仕事があったらなんとかなりそうな、
はい、なんとかなると思います。はい、
黒木さん本当にたくさんのご著書があるんですけど、あるインタビューの中でご自身の経験で書けるのはもう1冊か2冊くらいで、あとはもうリサーチして書くんだっていうようなことをおっしゃってますが、はい、
そうですね、先輩作家にも言われましたけど、ええ、自分で取材できないと書けないよって言われましてね。
これ取材能力ってのはどうやって磨くんですか。
これはですね、やっぱり銀行員としていろんな人に会いに行って話を聞いて、うんうん、向こうのニーズを探って案件をまとめていく、はい、というのと全く同じですよね、
うん、
いろんな人に会って話を聞いて作品にまとめていくと、でそれをマーケットに出して売れたり売れなかったりっていうのも国際協調主と同じで、
なるほど、
全くやってることは同じなんですよね、はあ、で売れないと、まあ、次がなくなるっていう怖さも同じですし、うんうん、ですからバンカーから作家になって随分違った世界に入りましたねって言われるんですけど、僕は同じじゃないのっていう感じですね。
FCCJ でかな、やられたオンラインの記者会見で、はい、たまたま黒木さんの書斎のようなところが映ってて、
はい、
本とか資料がものすごく多くあったんですけど、はい、いつもなんか資料とかに囲まれてる感じなんですか。
そうですね、山のように資料があって、資料を力でねじ伏せていくみたいな感じで書いてます、ね。
じゃあかなり膨大な資料用意されて。
膨大ですね、本当に。
これ、差し支えない範囲で今どれくらいの案件を今抱えてらっしゃるんですか。
今連載が2つと書き下ろしがメインで、ええ、であと10月に出す本のゲラをやって、うん、あと他に3作ぐらい新作の取材をしていると。 ですから。
え、8とか。
そんな感じですね。なんか、なんだかんだ動いてる。
2桁近いってことですよね。プロジェクトが。
まあ、うん、そうですね。これぐらいが限界ですけども。
いやいやいやいや。売れっ子だ。
コンスタントに出していかないと、やっぱり忘れられちゃいますからね。
え、で、それは、確かに範囲で、その、調査ってのは、やっぱり人に聞いたりとかいうのも含めて。
はい。
ある意味ではそういうやり方は別にロンドンにいようがどこにいようが変わらない、
ね。変わらないですね。
ですかね。
はい。相手もいろんな世界中に散らばってますから、ウェブでやったりとか、はい、メールで取材したりとか、会いに行ったりとか、まあいろいろですね。
ちょっとなんか今日はすごい秘密を聞いているような気がいたしますけれども、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も作家の黒木亮さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
それにしましても黒木さんどうですか、今までの人生振り返ると北海道の田舎というか、まずだ早稲田に来た時ってすごい変化ですね。
そうですね、なんとなくどこでもいいみたいな感じでの一般入試受けて入ったんですけれども、
高田の馬場ですもんね、
僕はでも入った時はとにかく足の怪我を治して、うん、マラソン長距離ランナーとして復活したいということしか考えてない。
そうか、だから、その、スポーツ推薦じゃなくて、本当一般入試で入られて、はい、しかもそれで箱根駅伝で活躍ってすごい。
僕は、その、高2、高3、大学1年と足怪我して走れなくて、うん、大学2年になる直前に競走部の門を叩いたのは中村清監督と瀬古さんがいて、で、こっちはもう、北海道の大会しか考えてないのに、お前らはもう箱根駅伝のことだけ考えればいいんだ、みたいに言われて、え?と思って、この人たち何言ってんだろうみたいな感じでしたよね。
そこからロンドンでトップ1回になって、もう中近東、そしてアフリカ、そしてベトナムの仕事も、
はい、一時駐在して仕事してました。
そして忘れてはいけない、はい、カイロアメリカン大学の留学という、はい、
そうですね。
そして今ロンドン在住の作家になってって、これかなり激しい人生ですね
まあその時その時こういうのやりたいなと思ったら割と実現してきたですかね。
ずっとなんか人生をランニングしてきてるような感じですよね。長距離ランナー。
そうですね。まあ、箱根駅伝で力出せなかったんで、そのリベンジ人生を送ってんですけども。
今実際には走る方はされるんですか?
今
は
ウォーキングぐらいしかしてないですね。週に2、3回5キロぐらい歩くぐらいですね。
かつての名選手が走ることはやめたんですか?
ちょっと体重が増えて足が痛くなるんで。ウォーキングだけにしてます。
きっとだからもう求めてるレベルが違うんでしょうけれども、
結構やめる人多いですよね。競技としてやって面白いんでやって、うん、みたいな人が多いのと、やっぱり練習を散々させられて、うん、もう二度と嫌だっていう人もかなり多いと思います、
はい、そんな黒木さんから見てどうですか、今の日本、これからの日本人、何か思うことってありますか？
なんか人生は生きることが競争だと思うんですけれども、今の教育は競争させないみたいなことをやる人がいるんで、うんうんうん、僕はこれは良くないなと思ってるんですけどね、うんうん、やっぱり生物っていうのは茂木さんもおっしゃってるけど、生きていくことが競争で、うん、オスは力強く美しくあって、うん、メスを獲得できないと死んでしまうと、
うんうん、
そういう本能、動物の本能に逆行するような教育っていうのは僕は良くないんじゃないかと思うんですね。
あ、じゃあもうそれぞれの人がそれぞれの可能性を思いっきり伸ばせるような、う
ん、はい、と思いますね。
黒木さん、黒木さんの今日お話聞いていろいろインスパイアされてきたと思うんですけど、黒木さんにとってのこれからの夢とか挑戦は何でしょうか？
やっぱりいい作品を書くということが一番なんですけれども、うん、私まだ100万部売れた本を書いたことないんで、ぜひ100万部を売れる本を書いて。
100万部狙ってるんですか？
100万部。今まで言ったのは20万部ぐらいなんで。
20万部はベストセラーですよ。
いや、それ文化合わせてですから。とりあえず100万部ですね。
とりあえずですか。
その先は1000万部とかですね。はい。上には上がいますから。
窓際のトットちゃん、待ってろよすごいな、これも。いや、でも本当にもうぜひ、黒木さんのその頭脳と情熱があったらなんか実現できるような気がするんで。100万部が出る前の黒木さんのですね、本当に素晴らしい本です。主演者より新書、メイクバンカブルを発売されているのですが、このメイクバンカブルのね、表紙の裏にある 黒木さんが何かディールをクローズして、
調印式の後のランチですね。
なんか非常に満ち足りた表情で
一人でなんか喋ってた写真です、
ね、若き日の写真が載ってますけども、はい、ぜひ皆さんこの本当に世界の動きのど真ん中触れようと思ったら、この主演者が出ています黒木亮さんのメイクバンカブル、これノンフィクションなんですよね。
ノンフィクションです。
元手としては黒木さんの今でも人生の全てがかかってるような。
そうですね、書かれて怒ってる人もいると思いますけれども
そう言われるとますます皆さん読みたくなるのではないかと思います。で、今夜はですね、この黒木さんの新刊メイクバンカブルに黒木亮さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。ということで、黒木さん、改めましてなんですけど、このメイクバンカブルの読者、そしてもう黒木亮ファンもたくさんいると思うんですけど、ぜひちょっと最後に読者の方にメッセージをお願いいたします。
そうですね、まあ、ありのままに、自分の成功も失敗もありのままに書いたので、これをまあいい意味でも悪い意味でも、ビジネスマンの方とか学生の方とか参考にしていただければとても嬉しいなと思います。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も作家の黒木亮さんをお迎えしました。黒木さん、本当に2週続けて素晴らしい学びがありました。本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も集英社より新刊メイクバンカブルを発売されました作家の黒木亮さんを迎えしました。いかがでしたでしょうか。ランナーの黒木さんがね、ずっとずっと人生走ってきて見えてる風景を小説にしてくださるんだと思うんですけれども、僕はその走り続けるって一つの才能なんだろうと思うし、どんな人生も実はね、歩いてると思ってたら走ってるってこともあるしね、休んでると思ったら実は自分の心がどんどん変化してるってこともあるし、僕はどんな人もランナーだと思うんです。ですからそれぞれの人がそれぞれの景色を見てる。黒木さんはこのメイクバンカブルに書いたような景色をご覧になっていた。で、なんかね、他の人の書いた文章を読むと、あ、自分の人生で見えてる風景はこうなんだなって、逆に自分の人生がどういうランニングのコースなのかっていうの分かるような気もすると思うんで、その意味でもぜひ皆さん、この集英社のメイクバンカブル、その比較される人生は違ってれば違ってるほどいいからね。こんな人生あるんだ、こんな仕事あるんだっていう驚きのこの新刊メイクバンカブル、ぜひお読みいただけたら、きっとこれからの皆さんの人生の栄養ドリンクになるのではないかなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました黒木さんの新刊メイクバンカブルに直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。先ほどサインされてましたけど、最後に落款まで押されてました。完全版です。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私、茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様は世界の映画賞を席巻の話題作、映画星屑の片隅での監督で今世界で注目されている香港の映画監督ラムサムさんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。